吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、住み込みこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や、投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願い
します。暖かくなってきましたね、だいぶ、
う
ん、
ね、そうですね、そうですね、
花粉もすごい感じですけど花粉症
じゃないんです。
全然花粉症じゃないです。
めっちゃ他人事だよね
実はそうなんです、はい、みんなが結構苦しんでる中、はい、あの平気でゴルフしたりするので、
あ、いいですね、
羨ましがない、
は
い、
全く僕もないですね、
はい、いいな、いいな。
でも今年はマスクをね、うん、みんながしてる
から、あ、もうずっとしてるんで、
なんかもう、うん、そう、花粉症の人も、うん、そうじゃない人もあんま区別がつかなくなります、
ね、薬もいいですけどね、あの目薬がね、いいのがね、2年ぐらい前に出たんで、それはいいですよ。1日2回で良くなったし。
いや、でも私たちもいつかかるか分からないですから、ま
あ、そのうちかかるのかもしれないけれど
その時は聞いてくれ。
ちょっと怖いですね、はい、今日はこちらの話題からいきたいと思います、不動産大手のヒューリックがリクルート本社ビルを取得と発表しました、うん、さらにティファニー銀座ビルも不要総合リースと共同して取得したと発表しました。ヒューリックの勢いがすごいなというイメージですが、
リクルート の, あの本社ビルね、あの通称よく出てくる G8 って呼ばれてる、うん、新橋の駅から銀座方面になること一番角にあるガラス張り の, あのリクルートビのなんか象徴的な昔からある本社ビル、はい、まあ、以前から売却するっていう話を、まあ、僕もちらほらと聞いてはいたんですけども、はい、正式発表ということでこの間2月の最終の26日でしたかね、出たと思うんですけど、まあ、企業がもともと不動産を持つか否かっていうのは結構議論があって、うん、一時期はあの大手企業はほとんど皆さん大きなビルを持って、うん、そこで企業活動をしていたんですけども、うん、2000年代の前半に持たない経営っていうのが流行って、はい、どんどんどんどんあの売却する動きが出てきて、あの多くの会社が景気とかあるいはその企業業績ももちろんよるんだろうけれども、それ以上にまあ自分たちは不動産業じゃないので、不動産ビルをそのまま所有してそこを使うっていうよりも、そこを借りる立場になろうと、そこで生み出す方に回ろうというような流れが一時があって、2013年14年あたりぐらいから再び持つ経営に変わりつつあったんですね。でその流れでずっと来たんだけど、ここに来て再び持たない経営、自分たちはその不動産業じゃないんだと、ということで、まあ、それを、借りる側に回るということで、まあ、今回、それまあ、いい時期でもあるので高値で売却をしようという時期あったとともに、いわゆるあのセール&リースバックっていう方式で、実際は形上売るんだけど、そのまま使い続けるっていうパターンのリクルートさんはやっていると、まあ、電通さんも同じパターン、
ね、多いですよね。あと NEC とかもそうですよね、
は
い、昔
は、まあ、結構昔の話ですけどね、あれあの流れのなんか最近バージョン、今再びそれの動きが出てきたなっていうような感じがしますね、はい、もう一つ の, あのティファニー の, あのビルは、僕の友人がある時に、あの関西の友人が来た時に、はい、あそこで写真を撮って、ここ孫さんが持ってんだよって話をしたら、うん、みんな写真を撮りまくってて大富豪になるとこんなど真ん中にビルを所有できるんだって話を、彼らは写真を、うん、撮り続けていましたが、あのビル、あのもう本当に銀座の超一等地ですよね、あそこのビルを、今ヒューリックさんってもともと日本工業株式会社、つまり富士銀行ですね、旧富士銀行の不動産あの店舗とかを管理する、所有して管理する会社が今は、ヒューリックさん、ヒューリックとなってですね、社名変更をして、平成19年だったと思いますが、社名変更をして今は大きく不動産業を営んでいる。一時期はもう本当に銀行の店舗ばっかり管理する会社という感じが、今や勢いとどまらずというような感じですね。
次々と大型物件を取得していますよね。そうですね、
電通ビルもそう確かね、
はい、
優先交渉権でしたんで、はい、まあ、あの不要総合リースと組ってことなんで、うん、まあ、旧富士銀行系の2つの、金融機関系の会社が買ったっていうことで、富士銀行さんお金なかなか、富士銀行で今はみずほ銀行さんか、あのお金使うとこないのかもしれないなっていう感じもしますよね。
背景にはそういったこともあるのかもしれません。
はい、
この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りします。攻めと守りの資産形成。このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントを、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。今日はこちらの話題です。不動産仲介業に丸紅が参入ということで、日本経済新聞社が先月末伝えています。
これまあ、丸紅さんはもともとマンションデベロッパーとかファミールシリーズとか作ってたりはして、はい、今でもかなり、管理物件をかなり多く持ってますけれども、まあ、これ仲介事業に本格参入ということで、まあ、実際、自ら仲介業をするというよりも、まあ不動産仲介の FC ビジネスをするということですよね。センチュリー21さんもアメリカのビジネスモデルです、持ってきたこと、ね、はい、あれは伊藤忠さんでしたよね。ということで、まあ、あちらがどちらかというと会社向け、不動産会社向けの FC であるに対して、今回の、ケラー・ウィリアムズは、ケラー・ウィリアムズっていうFC の、日本本家になるわけですよね、はい、マルペネさんが。で、これは個人の、まあ、いわゆる不動産エージェントっていうかな、うん、まあ、日本、ちょっと悪い言い方すると不動産ブローカーみたいな感じですか、の、FC の方式なので、特に中古マンションなんかを中心に個人で売ってる、まあ、一匹狼的な仲介業を営む方が、うん、その FC に加盟することで信頼が上がっていく、まあ、そこで、まあ、売上増につなげるんじゃないかというような流れだと思いますね。これちょっとあまり詳しいビジネスモデルってなんか説明するとすごい時間かかるんだけど、はい、これまで普通の仲介業と若干ちょっと、フィーの形態がちょっと違っているので、またなんかホームページとかなんか見られたらいいと思いますけども、はい、まあ、一度、関わった方がいて、うん、その方が二度目に買うとき、これももちろん仲介手数料って普通もらいますけども、うん、さらにその一度関わったある方が、別の方を紹介したときには、もともとの方に少し手数料払うとかですね、これまで1回目のお客さんのときはちゃんと手数料もらうけど、はいはい、それ以降のときはなかなかくれないっていうような声が、不動産エージェントの中にあったので、まあ、そういうのを、なんていうかな、なんていうか、そういう、どうなんだみたいなところは、こう、解消するようなビジネスモデルになっているということで、1983年にできたアメリカでできた会社で、今、全米トップですからね。
なんか紹介したくなりますよね。だって、1回で終わんないですもん、だって。その後、ずっと紹介してた、
もちろん、フィーは下がりますから、
もちろん、
ちょっとこう、くれるみたいな。
そうですね。
ビーコミさんみたいに、こう、人脈が広い方は。
吉崎さんだろ、何を言ってんの。
特に。
まあ、ね、まあ、一応、まあ、そういう、どこまで、そのモデルを、こう、日本で導入するか、僕は詳しくは知りませんけれども、はい、これ結構、新型コロナウイルスが流行った頃なんで、2020年の頭ぐらいに、僕のところにある方が、丸紅さんのところが、これ FC 面白いと思いませんかみたいな話をして、少しちょっと話をしたんだけど、その時に、絶対これ日本で流行るんじゃないのって話をしていたんだけど、ついにプレスリリースになって、言わんといてねって言われてたんですよ、あんまり。あんまりこれ言うなよって言われてたんで。結構前に実はこれは聞いてたんですけど、ちょっとこれは日本の不動産、特に中古不動産市場においては大きな変化のきっかけになるかもしれないですね。
中古マンション流通量も増えているので、需要はね、大いに見込まれますよね。はい、
新築物件がどんどんどんどん減ってきて、供給量が減ってきているので、中古物件にお客さんも流れてきてますから、そういう意味で中古マンションのこれからは新築よりも中古マンションの方に軸が移っていくんじゃないかなというふうに思っていますので、まあ、そう考えると、まあ、こういうのは面白いビジネスかなっていう感じはしますね。
一個の市場の活性化のこう起爆剤にも
ですね、ですね、
なりそうですね、はい、
そう中古マンションってやっぱりもともと日本人ってなんか新しいものが好きですよね。
はい、 そういうのもね、結構中古の方が安かったりするじゃないですか。
いやいや、中古でも今高いやついっぱいありますけど、
まあ、新築では割安の部分のさやがあるので、はいはい、やっぱりどうしてもここに住みたいっていう人、お金足りないっていう人は中古でもいいし、あと部屋もう一室広くしたいっていう人は中古のリフォームっていう選択もあるかなとは思うんですけど、うん、
あとこのエリアに全然新築マンション出ないなってエリアがあって、
そうですね、それはありますよね。
その場合は選択肢がもう中古しかなくなってきますので、はい、うん、もう希少価値が高いエリアの中古物件はやっぱり今でも高値なんで売られていて、うんうんうん、新築マンションって湾岸エリアっていっぱいどんどんどんどん出てき、うんうんうん、どんどんあの数が増えてきてますけど、はい、そうじゃないエリアなんていうのはあの、まあ、内陸部の、丘の上みたいな物件って結構出ないので、うん、新築物件ってほとんど出ないので、
それは土地がない、
ね、土地がないってことですよね、もうすでに建っているっていうことなんで、うん、広い目の土地がないってことですよね、うん、湾岸エリアって土地ありまくりますからね、はい、どんどん埋め立てれば、うん、どんどん
土地ができて、できますからね、そこでまたマンションが建って、
今でもね、飛行機なんか乗って降りていくのを見てると、はい、あ、どんどんあの砂が入れられてるなって見えるじゃないですか。
羽田はね、拡張はよくしますけどね、はい、
うん、あとあのなんていう、今の首都と湾岸線が走ってる沖合とかもどんどん広がってきてますから、うんうん、そのうちあれじゃないですか、もっと東京湾って狭くなるんじゃないですか。
お
それもそれでなんかね、環境問題とかもありそうですね。
ですよ、まあ、でもとはいえこういう新しい不動産仲介の、うん、特に中古マンションの動きが活性化してきたらね、はい、活性化すればするほどあのいろんな意味であのサービスの力も上がっていくと思いますので、うん、大いに期待したいですよね。
新築ってあの足を一歩踏み入れたらもう中古になっちゃうんですか。
まあ、そうですね。でもあれですよ、新築も5年経てば中古みたいな扱いですよね。新古というか、まあ5年が確か一区切りだったと思うんですけど、
まあ、でも人が住んで新築未入居物件ってよく売りに出てるけどね、はい、
うん、でも新築と言われるのは5年、
まあ、うん、まあ、基本的に今一般的には、はい、うんうん、
まあ、3年でも新築じゃないと思う人もいるかもしれないし、
まあ、新築の魅力もありますけど、
そう ね、
ね、今リノベーションもしたりして、
う
ん、新築同様の中古マンションもたくさんありますよね。そうですね、
ありますからね。まあ多分ね、昔のやつはやっぱりあのフロアに段差があったりとか、うん、天井が低かったりとか、うん、古いマンションっていうのもなんか特徴がありますからね、うん、はい、エントランスのセキュリティレベルが低かったりね、うん、
まあ、バリアフリーに関してもリノベーションした方がなんかこう住みやすさも、
これはマンションはですねできないし、なんか結構そこの下に配管が通ってたりとかするんで、まっすぐするのってなかなか難易度高いんですよね。でこぼこはそれなりで訳があるわけですよね、工法が違うとかね。
そっか、今ね調べたんだけどね、じゃあこの、中古物件新築の定義っていうのは、はい、まあ決まってて1年だって。
1年、知らなかったです
ね。何気に1年なんだと思って、建設工事の完了の日から起算して1年を経過 したものを除くと書いてあるか だからそれ以外は中古ということです。
だけど売り出しは大体1年以上前にするから、うん、実際完成から1年後って言ったら売り出したところから見ればまあ 2,3 年はかか3年近くかかってるよね、
うん、そうですね。建設工事の完了はだから、まあ、本当に完了した時っていう、
まあ、引き渡しのちょっと手前ですよ ですよね、はい、引き渡しが、うん、例えば3月だとすると2月とか1月ぐらいですよね、うん
うんうん、まあ、中古マンションにもすごく魅力がありますからね、うん、はい、丸紅さんの
なんか唐突ですけど
新築と中古のね、うん、こう違いっていうのも私もこう中古マンションと聞くと結構築年数経ってるんじゃないかなっていうイメージはあったんですけど、うん、1年でも中古になっちゃうと
ね、え、まあ、一応定義はそうなっている
という、ね、そこも築年数を見ていかなきゃです、
ね、まあ、でも結構何年かも会社名は言いませんけど、うん、某大手デベロッパーさん何年かもかけて売る会社があるよね。
ありますね、
はい、値下げ、あ、坂本さんが、はい、あのオフィスが入ってるとこですよ、ね、
あ、そうそうそうそう、
あそこそうですよね。
僕もそうだし、あとなんかカタカナのとこもそうじゃないですかっていう。いやいや、僕のところ
坂本さんが入ってるオフィスの、
まあ、そうですよ、
はい、デベロッパー、あそこを作った会社とかそうですよ、うん、
だって完成して入居できるのに引き渡しは来年でお願いしますってよくわからないことがあったりとか、
は
い、
あそこは比較的、はい、そういう意味で、うん、時間をかけてでも、うん、売り切るぞと、いい、ね、値下げしないぞと。
でモデルルームもどっちかっていうとその集合したモデルルームはあるんですよ、そこだけとかじゃなくて効率いいなと思いますけど、
あの業界でも、はい、ちょっと変わった会社ですよね。
そうですね、う
ん
う
ん、社名はあえて申しませんが、
はい、
S 社さん、
ぜひあとは G 社さんもそうかなと思うんですけどね、
どんどん気になってきます、ね、はい、以上攻めと守りの資産形成でした。ここでゲイツからのお知らせです。
吉崎誠二 坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
ワンルーム投資のダイレクトウェイ、ワンルームダイレクト。ワンルームダイレクトとは、取り扱う60万件以上の物件から厳選した中古ワンルームマンションをご紹介する会員制サイトです。仲介手数料は無料。AI によるお客様一人一人への最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。ワンルームダイレクト。まずはメルマガの定期購読で不動産投資の最前線情報と未公開物件を確認。メルマガのお申し込み詳細は思考のポートフォリオ番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
なるほど、納得。不動産商品ガイド。
ここでは多様化する不動産商品についてプロの視点から解説するコーナーです。さあ今日はどんなお話をしましょう。
はい、今日はですね、そうだな、まあ僕の
坂本さんの話もそうだけど、はい、坂本ちゃんが、はい、思いっきりドンピシャに当てたなって話もちょっとしてもいいんじゃないですか。この間の、ね、
金利
米国債の金利が 1.5% 超えると株価が下がるかもしれない、はい、っていう話をかなり丁寧に説明をここでされてたけど、
は
い、ドンピシャになりましたね。
はい、その前、まあ、S&P の平均株、まあ、配取り回りということで、うん、まあ、一つのトリガーで、まあ、それを明確に抜けて 1.78 だと本当に厳しいよねっていう、うん、まあ、一回そこが一つの、ね、目安になりました。
この番組を聞いてどれぐらいその通りに投資を行っている人がいるかどうか知りませんけど、まあ、坂本ちゃん久々のヒット、
結構ね僕ね当ててんだけど、最近の日経の高値を外してるけど何気にね悪くない、まあ、コンサバなんですよ、うん、僕のその
予想は。あれかなり教科書的な、あのっていうか、うん、なんていうかな、よく出てくる話の通りになりましたよね、
うん、そうなんですよ、はい、あのまあなんだろうな、その木を手らってもしょうがないし、うん、でまあ、僕はどっちかというとこの個別株の投資家のために話しているので、その例えば陰謀論とかでね、すごいその偏った見方だとしたら、これ全部空売りだろうとかになっちゃうじゃないですか、うん、でそうするとそのストラテジーの役に立たないから、だから お前の話は面白くないと言われても、やっぱりそのある程度の中立な重要なところで、お話しするというのが僕のモットーだし、自分の相場感もそうですよ、あの大きなところは、う
ん、あとでも最近不動産の価格の移動とか見てても比較的セオリー通り結構動いてて、うん、なんかコロナのになってここ最近のなんか投資の動きってかなりこう、うん、なんていうかな、想定っぽく動いてるっていうのを僕すごい感じるんですよね。
イレギュラーに動きそうなところが、
ところがこういう時だからこそ比較的なんかこうセオリー通り来てるなみたいな、すいません、
いえ、もう本当株式投資のプロと不動産のプロがしゃべるラジオらしくなってきました。
はい、すいません、はい、リフォームの話途中で遮っちゃいました。
そう、はい、まあ何も言ってないんですけどリフォームの話と最初に吉崎さんが出てきたんですけど、
リフォームの話ありましたけど、見込みさんもリフォーム、
はい、あの僕が買った不動産の、まあ、マンションなんですけどね、はい、リフォームしまして、
おめでとうございます。
いや、まあ、できましたっていうところなんですけど、まあ、この時期やっぱりその業者さんも忙しいので、まあ、早めにもう予約して押さえておいて、まあ、あの引き渡し終わった後作ってもらったっていう形なんですけど、まあ、最近の流行りは入れたいなと思ってて、まあ、ちょっと築30年ぐらいの物件なので、やっぱり内装白にしたいなっていうか、最近床とかも白が流行ってるんで、うん、まあ、ずっとこの10年ぐらいですかね、でやっぱり白にしたいって、まあ、地方の業者さんと不動産会社さんだったんで、白は汚れますよ、床の白は汚れますよつって、もうものすごい特許してられて5回ぐらい白にしてくださいって言ったんですけど、もう最後これ僕のポリシーなんですよって話でお願いしますって僕はお願いして、
ね、白にしていただいたという
、
ね、
そう
でも、うん、下白って結構、はい、どうかな、 10年か7、8年か、うん、かなり、うん、高級感もあって、
はいはい、
女子受けするんですよね、あれね。ああ、
そうです、そう、部屋が明るいし、15年ぐらい前までは結構ダークが流行ったんですね、
その不動産の中にも流行りがあるんですね、
はい、ある
あとね、そうそう、はい、さっき部屋明るいって照明の生え方が全然違いますから、
は
い、
そう
クロス1枚で白と、うんうん、ちょっと色をかけたやつとは全然部屋の明るさが違いますからね、はいはい、
そうなんですよ。僕もまあ自分家のリフォームが生きたなというのもあったりとか、はい、しますし、やっぱ楽しいですね、リフォームは、う
ん。やっぱターゲット層に合わせたリフォームをされるんですね。
そう、あとはコストかな。ここはこれぐらいかけれますという考えると、うん、これとこれだったらいくらだと、あと、10万ぐらい余ってますって言ったら、おし、じゃあキッチンに食洗機入れようか、みたいな。
食洗機は嬉しいですね。
嬉しいでしょ、ね、そうそうそう。だからそこまで決まってないんだけど、早く決まんないかなと思ってるんだけどね、食洗機ね。はい、
食洗機使ってます？
めっちゃ使ってますよ。
食洗機、はい、でも全くそのまま食べたものを入れることは難しい。
あ、そうだったらダメだよね。ある程度落としてからですね。
なんか、はい、僕なんかいつも思うんですけど、自分も使って二度洗いだなこれって思
われる。あ、まあまあまあ、そうそうですね、そうです、
はい。食洗機、うん、僕実はあんまり不要論、は
い、あまあ洗えばいいですけど、うん、うちのはね、あれ深型なんで、あの鍋も入るんですよ。
あ、
だからそれは結構便利ですけどね、はい。
アメリカとかのドイツ の食洗機とか使うと、はい、めっちゃ水が出てきて、
はい、
すごい洗えますよ、
はい、勢いが違うんだ。
日本は節水持ってる。
日本は節水と、あとね、音がうるさいね。
ああ、わかりますわかります。
海外のやつは、
うん、
まあそんな、
はい、このリフォームした物件をこれから売りに出す、
うん、貸す方ですね、まあ、しばらく貸してキャッシュローを立ててから回収して売るっていうのを考えてます。
ピコミさんのポートフォリオ、
はい、その話を週刊ダイヤモンドでコメントしてましたね。
ああ、そうですね。それとかあといろいろ、はい、マーネ・フォワードさんとかでも買ったりしてますけどね、はい、
じゃこれからもピコミさんのポートフォリオをちょっと注目していきたいと思います、はい、なるほど納得不動産商品ガイドでした。ここでリムズキャピタルからのお知らせです。吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。内装設計施工事業を展開する企業を母体に、不動産事業を中心に生活関連事業展開を進める企業グループ、リムズキャピタルは、その不動産事業の中で不動産投資、事業投資などの中心的な役割を展開中。時代を見つめ、変化に敏感に反応し、想像力を持って豊かな暮らしを作ることをミッションに掲げ、暮らしに関わる多くの事象に、自ら新たな価値と豊かな未来を作り出すリムズキャピタル。投資にかかる最終決定は、ご自身の判断でなさっていただくようお願いします。株式会社リムズキャピタル。小規模不動産特定共同事業者金融庁長官国土交通大臣第6号。
馬淵麻里子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社フェスベース金田正人さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬淵麻里子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。金田さんはですね、楽天での経験を経て、訪日外国人向けの高級店予約サービスを展開されています。創業はどういうふうなきっかけだったんでしょうか。
はい、前職楽天という会社におりまして、はい、4年間海外赴任させていただきました、はい、ドイツとルクセンブルク2年ずつなんですけれども、はい、海外赴任経験通じまして、現地の海外の方々と取引をするとか、はい、海外の仲間と仕事するというのはもう本当に刺激的な経験でしたので、やっぱり海外向けの仕事をしたいなというふうに思った一方で、やっぱり中間管理職で行ったので、はい、現地と日本の2人ボスがいたりとかですね、やっぱりなかなか自分のパフォーマンスが出せなくて、やっぱり自分の事業で海外に展開できる起業したいなというふうに思って起業しました、はい、
それ、その起業の内容というか、はい、そういうところ外国人向けの予約サービスということなんですけど、はいはい、コロナの前まではかなり毎年伸びている状況だったんですけど、そうですね、その伸びがある時に多分始められたと思うんですけど、
ま、
その、はい、中身とかを教えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
はい、そうですね、コロナ前までちょうど訪日2020年度で3500万人超えて、もう本当に右肩上がりで伸びてきておりまして、その訪日外国人向けに高級店の予約サービス、ジャパニージというサービスを、開始しておりました。で、去年、2020年度が3年目になるんですが、年間で3万6000組 約、まあ、人数ベースで10万人に使っていただけるようなサービスに成長させることができました。はい、やっぱりまあ課題として、まあ、日本に来られる方々の課題としてはやっぱりあの美味しい高級店でやっぱり食事したいと思ってらっしゃるんですけども、うん、そもそもネット予約ができないとか、うん、まあ、英語が通じないとか、うん、やっぱりパパマの小さな高級店が多いので英語が通じないとか、うん、あとお店様で言うと、まあ、ドタキャン怖いとかですね、うん、まあ、その辺がずっと顕在化してましたので、うん、まあ、これを解決するサービスとして、はい、立ち上げております。うん、はい、今取引先が高級店中心に350店舗全国にございまして、これ日本のミシュランの約、50% を占めております。はい、
でも業種的にまあコロナの影響は避けられない業種かと思うんですけれども、まあ、投資家からすごい強い応援があったそうですよね。
そうです。で
その中で新しいサービスもあのスタートされたので、そこを詳しく伺いたいんですけれども。
そうですね、はい、まあ、この今回新型コロナの影響も直撃、はい、して、おりまして、まあ訪日旅行者がまあ消滅しているということと、まあ会食が、途絶えておりますので、はい、まあ、我々のアセットとして先ほど言いましたお取引先、うん、まあ、高級店のお取引先としては強みとして残ってますので、まあ、日本向けに、はい、まあ、サービスを、まあ、改めて構築し直しました、うん、まあ、一つは取引先様がまあご自宅に行く、まあ、出張サービスですね、うん、こちらの方を去年の6月に開始いたしまして、うん、それから9月にはですね、うん、高級店のお取引先の方々が通常自分のために仕入れる高級食材をですね、うん、まあ、ご自宅で味わっていただこうということで、うん、通販サービス、うん、これに、まあ、シェフの、まあ、動画ですね、はい、レシピをつけて、まあ、ご家庭でも、まあ、疑似的に高級店で味わっているような、体験をしていただこうということでシェフルキッチンというサービスを9月に始めております。
これは、まあ、緊急事態宣言が明けてすぐもう6月9月ということは動かれたと思うんですけど、これはかなりスピード感あるんですけど、何か秘訣とか、あるんですか。
そうですね、やっぱり、まあ、我々の対峙する、まあ、アセットが訪日外国人と、うん、あとは高級店という、まあ、2つのアセットで、まあ、片っぽがもう完全に消滅した状態でしたので、うん、まあ、その高級店のアセットを使って、うん、まあ、どんなサービスができるかっていうのも日々、うん、まあ、従業員たちと考えてましていったという経緯がございます。はい、
こんな一流のお店をね自宅で楽しめるなんて、はい、なかなかないですから、このメンバーでちょっとやりたいです、
ね、はい、パーティーでも
開催吉崎さんのお家に吉崎
さんのお家
に、
はい、そのお家
がいいんじゃないですか。もう
一回だとパーティーでもだったらいいよ
パーティーで
も、
ね、そうそうそう、
ぜひも体験していただきたいですね、はい、でも
そういうことですよね、はい、パーティーでもに
おっしゃる通りですね、
なかなか外にも行けないです
し、はい、
じゃあ今のこのご時世に本当にぴったりのサービス、
はい、はい、だと思っております、は
い、じゃあラジオタイムそろそろお時間となってまいりましたので、はい、今後の事業展開などについてはこの後の YouTube 限定配信で伺っていきたいと思います。馬淵さん引き続きよろしくお願いします、はい、来週のベンチャー企業は株式会社 FTI ジャパン株式会社、鳴海健太郎さんが登場します。お楽しみに。番組もそろそろお別れの時間です。この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りしました。